太宰治作、浅ましき者。乗り弓に、わななくわななく、久しうわりて、外したる矢の、もてはなれてことかたへ行きたる。こんな話を聞いた。たばこ屋の娘で、小さく愛くるしいのがいた。男はこの娘のために飲酒をやめようと決心した。娘は男のその決意を聞き、嬉しいとつぶやいてうつむいた。嬉しそうであった。僕の意志の強さを信じてくれるね。男の声も真剣であった。娘は黙ってこっくりうなずいた。信じた様子であった。男の意志は強くなかった。その翌々日、すでに飲酒をなした。日暮れて、男は早漏、タバコ屋の店先に立った。すみません、と小声で言って、ぴょこんと頭を下げた。真実悪いと思っていた。娘は笑っていた。今度こそ飲まないからね。
何さ。
娘は無心に笑っていた。堪忍して、ね。
ダメよ。お酒飲みの真似なんかして。
男の酔いは、ひとときに冷めた。ありがとう。もう飲まない。
たんとたんとからかいなさい。
おや、僕は本当に飲んでいるのだよ。改めて娘の瞳を凝視した。
だって、
娘は濁りなき笑顔で応じた。
誓ったのだもの、飲むわけないわ。
ここではお芝居およしなさいね。天から疑ってくれなかった。男はキネマ俳優であった。岡田時彦さんである。先年亡くなったが地味な人であった。あんな切なかったことございませんでした。としんみり十回して、行儀よく紅茶を一口すすった。また、こんな話も聞いた。どんなに長いこと散歩しても、それでも物足りなかったという。人気なき夜の道。女は、息も絶え絶えの思いで、幾度となく胴をくねらせた。けれども、大学生は、レインコートのポケットに両手を突っ込んだまま、さっさと歩いた。女はその大学生の怒った肩に、己の丸い柔らかな肩をこすりつけるようにしながら男の後を追った。大学生は頭が良かった。女の発情を察知していた。歩きながら囁いた。ねえ、この道をまっすぐに歩いて行って、三つ目のポストのところでキスしよう。女は体を固くした。一つ。女は死にそうになった。二つ。息ができなくなった。三つ。大学生は、やはりどんどん歩いていった。女はその後を追って死ぬより他はないわとつぶやいて、我が身が雑巾のように思われたそうである。女は私の友人の画家が使っていたモデル女である。花の衣服をスルッと脱いだら、お守り袋が首にプランと下がっていたっけ、 と、その友人の画家が苦笑していた。また、こんな話も聞いた。その男は、甚だ身だしなみが良かった。鼻を噛むのにさえ、両手の小指をツンと反らして行った。洗練されている、と、人も己も許していた。その男がある微妙な罪名のもとに牢へ入れられた。牢へ入っても身だしなみが良かった。男は左肺を少し悪くしていた。検事は男を病気も重いことだし不起訴にしてやってもいいと思っていたらしい。男はそれを見抜いていた。一日男を呼び出して尋問した。検事は机の上の医師の診断書に目を落としながら、君は肺が悪いのだね。男は突然咳にむせ返った。コンコンコンと三つ激しく咳をしたが、これは本当の咳であった。けれども、それからさらにコン、コンと二つ弱い咳をしたが、それは明らかに嘘の咳であった。身だしなみの良い男はその咳をしすましてから、なよなよと頭を上げた。本当かね。能面に似た秀麗な検事の顔は薄笑いしていた。男は五年の懲役を求刑されたよりも惨めな思いをした。男の罪名は結婚詐欺であった。不起訴ということになってやがて出牢できたけれども、男はその時の検事の笑いを思うと、五年のうちの今日でさえいても立ってもいられません、とやはり天下に嘆いてみせた。男の名は今になっては少し有名になってしまって、ここにはわざと明記しない。弱く浅ましき人の世の姿を冷たく三つ列記したが、さて、そういう大公自身はどんなものであるか。これはかの新人教作、源頭の町のなでしこ、浜湯、椿などのちょいとちょいとの手招きと変わらぬ早春コント集の一辺たるべき運命の不分、知りつつも濁手三号を得たくて、ペン百貫の杖よりも重き思い忍びつつ、ようやく六枚、明らかにこれ、ハレンチの姿勢倍分の共柄、浅ましとも恥ずかしとも、一人では大家のような気で入れど、誰も大家と見ぬぞ悲しき。一生。